は一つの世界へと言って主の恵み伝道師
先日テレビを見ておりましたら、巨大建築というテーマで日本の建設の技術の優秀さというものをそのテレビは語っていました。世界の中でもその優秀さは認められて、世界の各地で大きな建物やまた難しい困難な建設工事をしているということが紹介されていました。一つ驚かされたことは、アジア大陸とヨーロッパ大陸の間にある本当に狭い海峡、ボスフォラス海峡の海底トンネルを作ったのは日本の企業だということです。北と南からの異なる海流を使って、非常に複雑な潮の流れがあって、そのようなボスフォラス海峡のトンネル工事を欧米の企業は皆拒否した、できないと拒否した。そして手を挙げたのは日本の企業だったということ、その建設工事は終わっております。また日本国内で一番高い建物と言われるのは大阪のあべのハルカスという建物だそうです。スカイツリーは建物というよりは塔ですので、建物として一番高いのはその大阪のあべのハルカスだということですけども、しかしそのあべのハルカスの敷地というのは大変狭くって、いわゆる資材置き場が全然作れなかった。それじゃどうしたらいいかということで、建物の建設の途中で資材置き場を作りながら、建てていった。空中に資材置き場を作って、そこからまた次の資材置き場まで作り立てて、また資材置き場を作ってというような、そのような建設をしたということだそうです。そして300メートルもの高さの建物を建設した。このさまざまな話を聞くにつれ、日本の建築技術がいかに優秀であるかということをその番組を語っていました。本日与えられましたバベルの塔の物語も、人間が高い塔を建てた、そういう聖書の箇所です。で、今日の聖書の箇所、創世記の11章の4節にはこのように書いてあります。さあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう、そのように書かれています。そして材料として石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを使おう、そのように書いてあります。ここでも建設技術の進歩が語られているわけですけども、自然の材料を使うものでなく、また新しく生み出した加工された材料を作り出して、アスファルト、またレンガなどという加工されたものを豊富に作り出して、それを使って建物の塔を建てているということだそうです。そのように書かれておりますが、当時その塔というのは何で建てるかということは、神様を礼拝するためにその塔を建てるということだそうです。人間は神様のおられる天に向かってより高い塔を
立てようとそのようにしていたのです。神様を礼拝するそのための塔、しかしその塔がどんどん高くなるにつれて、だんだん神様を礼拝するということがなくなっていって抜きにされたものになってきたことを、この御言葉は示しています。4節にはこのようにありました。さあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう、そういうふうに書いてたわけですけども、高い塔を建てて有名になろう、神様の礼拝するところを作ろうということではなくって、その高い塔を建てて名声を得よう、みんなに褒められたい、また有名になろう、そのようにあるのです。この4節の言葉を直訳すると、我々自身のために名を上げようということになるのです。人々は神様のことを忘れて天へと高く塔を建て、その力を誇ろうとしていたのです。そのことを神様は喜ばれたでしょうか。神のためにと言いながら、いつかそのことを忘れて自分たちの力を誇ろうとしていた、そういうものとなっていった。神はその人々のその傲慢さをお怒りになったのです。自分たちの力を誇ろう、名を上げよう、そう思うところにはやがて争いが生じ、また分裂を生じる。自分たちの力、名声、権力を誇るところには必ず戦いが生じていくのです。そして人々の心はバラバラになっていきます。心だけではなく言葉もバラバラになりました。まさしく神は人々の言葉を混乱させ、人々は互いに言っていることが分からなくなりました。通じなくなってしまいました。そうなったらもう建設工事は中止せざるを得ません。言葉が通じないわけですから、お互いのやっていることが全然分からないわけです。そのことを考えにつけ、聖書の御言葉に聞こうと思いますけども、詩編の127編の一節にはこのようにありました。詩編127編一節、主ご自身が建ててくださるのでなければ家を建てる人の労苦は虚しい。どんな技であっても神様を中心として神のもとに一つでない労働は虚しいと、この詩編は語っています。どんなに技術革新が進んでも、またどんなに組織の力が強くても、神に喜ばれない技は虚しいのです。そして私たちは皆自らの心の中に、自らを誇ろうとするそのようなバベルの塔を持っているのではないかということができます。そのように言えないでしょうか。自分の努力によってバベルの塔を建てようとしている、そして業績を上げてそれらを誇ろうとしている。そこに神の前に謙虚さがなかったら、私たちは滅びへと向かうしかないことを、このことは聖書の御言葉は示しているのではないでしょうか。かつて街道建築を経験いたしました。多くの人が多くを捧げて立派な街道が建ちました。そしてその教会の正面に据えた名板にはこのように彫りました。ソリデオグロリア、ただ神の栄光のために。人々は立派な教会堂を見上げて、たくさん献金をしたからこんな素晴らしいものができた、こんな立派なものができたと、そのように思ったでしょうか。そのように思うこと、それは大きな誘惑でした。ただ神の栄光のために、それが合言葉であり、 海蔵建築の原点であったことを思います。バベルの塔の物語は神の裁きとしての言葉の混乱が示され、 神様は人々に異なる言葉を語らせました。お互いに違う言葉を使うようになってなったら、お互いの意見も意思の疎通が叶わなくなります。言葉が通じなかったら建設工事は全く進まなくなります。できなくなってしまいます。そして人々はバラバラになって、いろいろなところに、別なところに散っていくしかなかったのです。しかしバベルの塔の物語はここでは終わってはいません。神様はこのお互いに言葉が通じなくてバラバラになってしまった人々の世界を見捨てられたでしょうか。いえ、決してそうではありませんでした。神様は長い長い歴史を通してご自分の作られた人間を愛し救おうとなさってこられたのです。旧約聖書の歴史はそのことを語っています。そして神はついに救いの完成としてこの地上に救い主イエス・キリストをお使わしになったのです。そして主イエス・キリストによってバラバラになった人々を一つにしようとなさったのです。ここでペンテコステの出来事を思い起こしたいと思います。使徒言行録の2章の1節から4節、先ほど読んでいただきましたけれども、一同が聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した、そのように記されています。神様は弟子たちに違う言葉を授けられたのです。バベルの塔の物語のように神の怒りの技でなく、神の救いの技として人々の口に異なる言葉を与えられたのです。弟子たちは聖霊に満たされて神によって言葉を授けられた。そして言葉は異なっていても語ることは一つ、主イエスキリストの福音でした。弟子たちはこのように聖霊に満たされ力をいただいて、それぞれの知恵と使わされていったのです。弟子たちは力強く主イエスキリストの福音を語りました。散らされた人々は主イエスキリストの福音によって一つの世界へと招かれました。そしてキリストにあって一つの世界に生かされるものとなりました。ガラテヤの信徒への手紙の3章の28節にはこのようにあります。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。そこには奴隷も自由人もなく女も男もない、そのように書かれています。私たちはキリストの福音に預かり、キリストによって集められ一つとされているのです。神を見上げ、主イエスキリストに従う道を、世々のイエスキリストの弟子たちは全世界に伝えました。自らの心の中にあるバベルの塔を打ち砕いてくださる主イエスキリストの贖いの技が成し遂げられた。その御言葉を主は私たちに常に語っていてくださるのです。コリントの信徒への手紙の1章31節には、コリントの信徒への手紙1の1章の31節には、誇る者は主に誇れ、主を誇れ、そのように記されています。私たちには自分を誇る者は何もない、ただ異 それでおぐるりや、主にのみ栄光あれ、というのみなのです。この言葉を合言葉に、良き礼拝の民として、これからも共に歩んでまいりたいと、そのように願っております。それでは、お祈りをいたします。天の父なる神様、月に一度のこの幽霊会をあなたが許し、また導いてくださいますことを本当に感謝いたします。私たちの心の中にある傲慢な思い、そのような思いをあなたは打ち砕いてくださって、主イエスキリストによって一つとさせてくださいました。私たちはそのような神様の大きな愛にお応えして、良き礼拝者として歩んでまいることができますように、どうぞお導きください。この時を感謝して、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。アーメン。